曲をして共に礼拝ができますことを心から感謝します。アドベントですね、太公節の第2週目に入りました。第1週目は目を覚ましていなさいということでしたね。皆さん目覚めてますかね。霊的にも目が覚めてるでしょうか。第1週目でした。第2週目、今日はですね、この主の道を整えなさい、整えなさいっていうふうに、神様はバプテスマのヨハネを通して私たちに呼びかけているわけですね。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ですのでクリスマスっていうのは主の誕生を待ち望んでいる時でもあるわけですけれども、と同時に今を生きる私たちにとっては主が帰ってこられる再臨ですね、それを待ち望む時でもある。その2つがをかけている、その両方を待ち望む時期であるということです。そして、イエス様が来られるのを前にして私たちがすべきことは何か、それが主の道を整え、その道筋をまっすぐにすることだっていうふうに、神様はバプテスマのヨハネを通して呼びかけているわけですね。 So this is the second week of the Advent. The first week, be alert, be sober, be watchful for the Lord's coming. That's the message. And second week, that's the prepare.So God is calling us through the John Baptist. He says, prepare the way of the, prepare the way for the Lord. Make straight paths for Him. So we are anticipating for the Lord's coming, the birth of Jesus Christ, and also the second coming. So the, we are waiting for the Lord's coming. And what should we do before that?That is to prepare the way for the Lord and to make straight paths for Him. このまっすぐにしていただくことというのはですね、極めて大事なことであるわけですね。まっすぐに開かれていないとですね、命取りになるからです。例えば血液というのはですね、まあ、皆さんご存知の通り循環必ずしてないといけないわけですね。滞るわけにはいかないわけです。血がストップするとそれは命が停滞する、命が終わるということを意味しますから、血液というのはちゃんと循環してなきゃいけないわけですね。ですので血液がドロドロになってしまうとどうなりますか。詰まっちゃうわけですね。詰まっちゃうわけです。血液が詰まってしまうとどうなりますか。脳梗塞、心筋梗塞ということになってしまうわけですよ。ですので病気っていうのは、まあ、ある意味で病気っていうのは詰まってしまうことだっていうふうに言ってしまってもいいんではないかなというふうに思います。例えば、腸が詰まってしまうと腸閉塞、喉が詰まってしまうと窒息ですね。というように体っていうのはですね、どこか詰まってしまうと今命取り、命に関わるわけですね。いいですよね。ではですね、ですので、まあ、病院っていうのは言うなればと開くところであるわけですね。滞っているところを開く、例えばチューブを入れたりカテーテルを入れたり、あるいは手術をしたりして開くわけですよ。人間っていうのは、この詰まってしまう、ある意味こう閉ざされてしまうっていうことですかね、っていうことが最も危険で最も辛い状態であるということですね。 So to be straightened up, to be straightened up, this is extremely crucial. Why? Because unless we are not opened up straight, it could become fatal. For example, our blood has to be always circulating, right? It cannot be stuck. If it's stuck, what's going to happen? We die. So if our blood becomes sticky, it gets stuck. And if our blood vessel gets stuck, that could cause brain infarction or cardiac infarction, right? So we may be able to say that illness is get stuck.In a sense, if our intestines get stuck, that causes intestinal obstruction. If our throat gets stuck, it causes what? suffocation, right? So it's life threatening if our body gets stuck. So the hospital is in a place, it's a place to open up using the catheter or using tube or have a surgery to open up. So being closed or being shut down is the most life-threatening thing and most difficult thing for humans.
我々の体というのは詰まってしまっては大変なことになる、まあ、命に関わるわけですけれども、我々の魂ですね、これが詰まってしまったらもっと大変なわけですね、なぜならば、まあ、体というのはやがて閉じる、やがて固まってですね、そして、まあ、天にお返しすることになるわけですけれども、我々の魂というのは永遠に生き続けるわけですよ。永遠の世界を生きるわけですね。ですから、魂というのが詰まってしまったら、もうこれはどんな恐ろしい病気よりも、まあ、比較にならないほど恐ろしいわけですね。魂の血栓、魂の腸閉塞、これこそ恐ろしいわけですよ。それゆえにバプテスマのヨハネが声を大にして叫んでいるわけですね。今日の箇所、主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘はすべて皆低くされる。曲がったところはまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。というふうに言っています。
So if our body gets stuck, it's a serious issue. It's a life-threatening thing. But if our soul gets stuck,it's even more life-threatening, isn't it? Because our body, it will be shut down someday when we die, and we need to return that to heaven. But our soul lives forever, eternally. So if our soul gets stuck, that's a serious issue, life-threatening issue. That's incomparably dreadful than any other diseases.That's why John the Baptist is calling, shouting in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for him. Every valley shall be filled in, every mountain and hill made low. The crooked roads shall become straight, the rough ways smooth, and all people will see God's salvation.
当時の立法学者あるいはファリサイ派の人たちもですね、イエス様のことをまっすぐに見ることができませんでした。なぜでしょうかね。いろんな掟を自分で勝手に、作り出して、神様の教えというものをどんどんどんどん複雑にしてしまった、難しいものにしてしまった、そのために、奇跡がですね、目の前で起こっていても神様、イエス様がそこにおられるのにわからない、見えない、目の前におられる救い主に気づかないということが起こったということなんですね。奇跡を目の前にしてもですよ、あんなもん信じられるかっていうこちらの思いがあるならば、奇跡が目の前で起こっていても信じられないんです。奇跡を目の前にしてもいろんな恐れですとか、あるいは嫉妬ですとか、あるいは偏見ですとか、先入観ですとか固定観念、そういったもので自分を常に決めつけちゃってますので、目の前に救い主がおられてもわからない。今過ちを起こしてしまったわけですが、私たちもですね、同じような過ちを犯してしまうことがあるではないかということですね。まあ理屈ばっかりでこう複雑に考えすぎてしまってですね、福音というものが魂の奥底までにまっすぐに届いてこない、あるいは複雑に考えすぎてですね、理屈とか知識だけで神とか信仰とかそのものを理解しようとするときにどういうことが起こるか、もう神様の周りをぐるぐるぐるぐる回ってるだけでですね、神様の方に一向に近づいていないということが起こり得るわけですね。
Well, the teachers of the law and the Pharisees, they couldn't see Jesus straight. Why? They made up various laws, lots of laws on their own.
and made God's teaching complicated, much more complicated than it should be. And that's why even though miracles are happening in front of them, they couldn't see the miracles of Jesus Christ. They couldn't notice, they couldn't recognize, they couldn't realize the Savior was in front of them. Or even if they saw the miracles, because they have already decided prematurely by their fear, by their jealousy, or their prejudice, their bias, fixed ideas, they couldn't recognize the existence of the Savior in front of them. And we may sometimes make a similar mistake, don't we? We may make our faith complicated by our rationales or reasoning, and that's why the gospel doesn't come straight to the depths of our soul at all. And when we try to understand God by rationales and reasons and knowledge only, we sometimes get confused and stuck. And sometimes we happen to go just around God, and we're not just getting any closer to God. That could happen. あるいはイエス様の故郷の人たちもそうでしたね。このマルコの6章の1節からの箇所、ちょっと開いてみてください。 The same thing as the people in Jesus' hometown. You can open the Bible, Mark 6:1 and following and reading when I speak in Japanese.
イエス様の故郷の人たちもイエス様が目の前にいたわけですけれども、イエス様が救い主だということには気づかなかったですね。なぜですか？まっすぐにイエス様のことを見ることができなかったからですよ。あいつは大工のせがれでしょ。あんなやつの言うことが聞けるかい。なんでまたあんなに立派なことを言ったりやったりできるんだ。俺はあいつがちっちゃい頃から知ってるよ。まっすぐな信仰の目さえあれば、イエス様のことが見ることができるわけですね。いつでもイエス様に会うことができるわけです。でもまっすぐに見ることができないから、彼らはそこに神様を見出すことができなかったんです。直接見ても信じられなかったんです。5節に、こうありますね。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかったってあります。イエス様そこではあまり奇跡を行うことができなかったっていうんですね。ちょっとのこと以外に。どうしてでしょうね。どうしてだったんですか。イエス様にその大きな奇跡を行う力がなかったからですか。そうじゃないですね。そこにいた人々が自分自身の考えとか先入観とか偏見とか固定観念でこんなやつだって勝手に決めつけちゃっていたからでしょ。それでイエス様のことがまっすぐに見えない。そのためにイエス様は人々のことを救うことができなかった。少ししか癒すことができなかった。奇跡をそこではあんまり行うことができなかったっていうんですね。 Well, the people in Jesus' hometown, they couldn't see Jesus straight. Jesus was just in front of them, but they didn't realize Jesus was the Savior because they couldn't see Jesus straight. He's just the son of a carpenter, right? I know him from when he was like that, and he's just saying and doing splendid things, but I know him when he was little. How come he's saying that? Marvelous things. Well, if they had eyes of the face, they were able to see Jesus was a savior. But because of the prejudice and fixed ideas and prejudice, they couldn't see Jesus. Verse 5 says, Jesus could not do any miracles there except lay his hands on a few sick people and heal them. Well, he couldn't do much. Why? Is it because Jesus didn't have much power to heal and save them? Of course not, right? That's because of them, their issue. They had already decided who he was prematurely, by their ideas. That's why they, Jesus couldn't save him, save them. He only was able to do only few miracles there.
イザヤ書の59章の1節から2節にこういう言葉がありますね。主の手が短くて救えないのではない。主の耳が鈍くて聞こえないのでもない。むしろお前たちの悪が神とお前たちとの間を隔て、お前たちの罪が神の御顔を隠させ、お前たちに耳を傾けられるのを妨げているのだっていうふうに言っていますね。
イザヤ59:1-2Surely the arms of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden his face from you, so that he will not hear.
ですので、神様が我々のことを救えるのか、あるいは救えないのかっていうのは、イエス様の側の問題ではなくて、私たちの魂の状態、私たちの心の状態、私たちの側の問題なんだっていうことなんです。
So whether God can save us or not is not an issue of Jesus' side, but it's an issue of the condition of our heart, the condition of our soul. It's the issue of our side.
光ですね。光っていうのはですね、まっすぐなんですね。科学的な専門的な言葉で言うと、等速直線運動って言うんですって。等速直線運動。等速直線運動っていうのは何かっていうとですね、真空で無重力の状態ならば、100億年彼方からでもまっすぐに光っていうのは行くんですって。曲がらない。でもですね、この100億光年を旅してきた光がですよ、望遠鏡がちょっとずれてるだけで見えないんです。星はそこにあるんです、そこに星はあるんです。いや星なんてないよそこにって思うかもしれないんですけれども、それは我々の方がずれてるからであって、星がないからじゃないね。我々の方がずれてるから見えないんですね。ちょっとでもずれてると見えないんです。星はあるんです。でも星が見えないのは我々の方がずれてるからなんです。
So the light goes straight. And that's called linear uniform motion. What is a linear uniform motion? It's in a vacuum with zero gravity, light travels straight.Even 10 billion light years away. But we cannot see the light from 10 billion light years away when our telescope is bumped a little bit out of position. Well, there's a star. The star exists. But we may think, the star doesn't exist. But the star exists. But we cannot see the star when we are not looking straight at it.Star exists, okay? But if we cannot see the star, because we are skewed. Because we are skewed.
庭で水まきするときもそうですよね。長いホースっていうのはですね、こう不思議と絡まるわけですね。こう絡まってこうねじれちゃったりするとですね、よじれたり曲がったりしていると水が、まず出てこないわけですよ。どうすればいいですかね。まっすぐにしてあげればいいわけですよね。問題は水にあるわけじゃないですね。水にあるんじゃなくて曲がっていることにあるわけですよ。もちろんホースっていうのは水道につながってなきゃいけないですね。水の源につながってないと水はどんなんかバタって出てこないですよね。ですので水が来てて、そしてホースをまっすぐにしてあげさえすれば水はほとばしり出てくるわけですよね。知っといてほしいんですけれども、皆さんはホースなんです。いいですか、皆さんホースなんですよ。我々は、皆さん方はですね、神様の 力のホースなわけですよね。あるいは神様の力だけではない、神様の恵み、神様の愛、神様の平和、神様の喜び、神様の憐れみ、神様の真実、そういう水が流れて溢れて出るホースなわけですよ。皆さん、ホースなんです。でもあなたが神様につながっていなかったら、今言った全てのものは流れ出ては来ないわけですよ。まっすぐでなかったら、曲がったりねじれたりしてたら、そういう神様の力とか恵みとか愛とか喜びとかがまっすぐに出てこないわけですよ。まっすぐでないといけない。そして神様源にしっかりとつながってないといけないということですね。
Well, watering lawn is also similar to that. Some are long holes. That is easily tangled, right? And when that happens, what you gonna do? You gonna make the holes straight, right? Just make it straight. The issue is not the water. The issue is the holes that is kinked.And of course, the holes must be connected with the water supply, the source of water. If it's not connected with water supply, water doesn't flow in. And I must say to you, you guys are the hoses of God's power, of God's grace, of God's love, of God's truth, of God's joy.You are the horses, but if you are not connected with God, His grace will not flow in, flow out. And unless you are straight, the power or the things I said, the power or love or joy or grace, that won't come up, come straight and flow in, flow out. You gotta be straight and connected with the source. The source.
コヘレトの言葉の7章29節にこういう言葉があります。ただし身を見出したことがある。神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方を従うということ。詩編25節21節、あなたに望みを、神様ですね、あなたに望みを置き、無垢でまっすぐなら、そのことが私を守ってくれるでしょうというふうに詩編の著者は言っています。
Ecclesiastes 7:29 This only have I found: God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes. Psalm 25:21 May integrity and uprightness protect me, because my hope, Lord, is in you.
もう一箇所ですね、ちょっとこれも聖書、開いてみたいと思います。ルカによる福音書の、11章ですね。 OK, let's open another passage. Luke 11:34-35.
34
節から読みますね。あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗い。だからあなたの中にある光が消えていないか調べなさい。あなたの全身が明るく少しも暗いところがなければ、ちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いている。
Verse 34 and 35.Your eye is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. See to it then that the light within you is within you is not darkness.
目が澄んでいれば、あなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗いっていうふうにイエス様は言ってるわけですね。 ここで言ってる澄んでいる目、澄んでいる目っていうのはですね、一心に向けられた目のことを言っているそうです。一心に向けられている目、誰に、どこにか、イエス様にです。イエス様に向かって素直に、まっすぐに、真実に、一心に向けられた目のことです。濁った目っていうのは反対にイエス様に向けられなくなった目のことです。向けられなくなってしまった目のことです。ですので我々が明るいか暗くなっているか、輝いているか、輝いてないかっていうのは、灯火であるイエス様の問題じゃない。我々の目の状態、我々の心の窓である目の状態による、我々の側の問題なんだっていうことなんですね。光であるイエス様ご自身は変わりません。変わらないんです。なのに私たちが暗いとするならば、それは灯火の問題ではなくって、火の問題ではなくって、私たちがイエス様に向けられていない目の問題、心の問題だっていうふうに言うわけですね。
Well, Jesus says, when your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body also is full of darkness. The unhealthy eyes here means the eyes that is gazing fixedly.Gazing fixedly at where? Who? Jesus. The eyes focusing with all of our heart, with all of our souls, and fixing on Jesus genuinely, intently, faithfully. On the other hand, the unhealthy eyes here are the eyes that have not seen Jesus, that have not fixed on Jesus.So whether we are bright or dark, or shining or not shining, it is not an issue of the light, Jesus. It's the issue of our eyes, the window of our heart, the condition of our eyes condition of our heart. That's the issue of our side. So Jesus' side, the light,does not change. He never changes. But if we are in darkness, that's not an issue of the light, but it's an issue of our eyes that are not fixed on Jesus.
かつてイエス様と出会った時にはですね、イエス様のことをいつもいつも考えて、イエス様のことだけを知りたくて知りたくてしょうがなくて、福音の真理を本当に知りたくて一生懸命に聖書を開いて、説教にも耳を傾けていた。朝にも夕にも祈りの時間を持ってね、神様の愛の光が入ってくるように窓を開いて、もう全開にしてね、そしてとにかくひたすら一心にイエス様のことを目を向けて、そして神様の愛の光に目を向けて開かれていた目ですね。いつの間にか、まあ、それがですね、いつも同じ状態であるとは限らないわけですね。いつの間にかその目が濁ってしまっていたということがあり得る、起こり得るわけですね。他のいろんなものに、心を奪われて、もう心がチリチリになってしまって、そしてイエス様のことを求めなくなってしまった。明らかに目から光が入ってきていない。かつては内側からですね、こう溢れていた、満ちていた神様の愛の光がいつの間にか暗くなってしまっていた。生活の中から天の愛の輝きが消えてしまったようだ。もしかしたらあなたにそんなことが起こっているかもしれませんね。もちろんいろんな理由は考えられるんでしょう。あの人が悪い、この人が悪い、こんなことがなければよかった、あの出来事さえなければ、などなどですね。今の状態になった理由というのはいろいろ挙げられるかもしれません。でも本当は分かっているはずです。目が濁ってしまっているということに、それで暗くなってしまっているということに。
でも we met Jesus for the first time, we are always thinking about Him, thinking of Him, wanting to know about Him, wanting to know the truth of God, and reading Bible so hard seriously, and listening to the sermon seriously. We made time for prayers day and night, and we left the window open all the way in order for His light to come in, to shine within. Our eyes are open toward Him, the light of His love toward Jesus, intently, passionately, devotedly. But we are not always in the same situation. Our eyes may have got cloudy somewhere along the line. Our hearts may have caught in various issues or things, other things, and we have not seeking Him any longer. Oh, and obviously the light is not coming in to our eyes. The light of God's love that used to be filled inside us have got dark somewhere along the line. And the brightness of the heavenly light seems to be disappearing in our lives. I don't know, maybe you are experiencing such things. And you can probably think about various reasons for that. That person is wrong. That this person is wrong. And I wish this didn't happen to me. And you may be able to say many things. But you know the truth already, that your eyes have got dark, cloudy. That's why you are in the darkness.
そういう私たちにですね、神様、励ましてくださっている言葉がありますね。ヘブライ12章の1節から2節で、こういうふうに言っています。ご一緒に声に出して読んでみたいと思いますね。ご一緒にどうぞ。
はい。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら。
アーメン。 Okay, so God wants to encourage us through verse Hebrews 12:1-2. Let's read together.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses,Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and the perfecter of faith.
同じヘブライ書の12章の12節から13節。これもご一緒にどうぞ。
はい。だから、慣れた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさいって言ってますよね。
で、Hebrews 12:12-13. Let's read together.
Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so that the lame may not be disabled, but rather healed.
主の道を整え、主のその道筋をまっすぐにせよ。神と人とがまっすぐにつながることですね。これこそが我々が一番最も必要としていることです。まっすぐであるならば、必ず神様の恵みが、愛が流れてきます。そして神様は我々の曲がった人生をまっすぐにしてくださるということですね。我々の曲がった部分、つまずいて倒れてしまったような部分をもう一度まっすぐに整えてくださる、立ち上がらさせてくださる。そして聖書もですね、我々の曲がった態度とか姿勢、心の中にあるそういう思いをですね、矯正してくださるということですね。
So prepare the way for the Lord and make straight paths for Him. God and humans connected straight.That's the thing we need most. And God straightens up our lives. Well, we have things crooked and kinked, but he straightens up and raises up what has fallen in our lives. And he properly aligns our attitudes, our brokenness, our thoughts, our intentions of our hearts.
こういう言葉もありますよ。詩編の97節11節、神に従う人のためには光を、心のまっすぐな人のためには喜びを種まいてくださるっていう言葉があります。
Psalm 97:11 says, Light shines on the righteous and joy on the upright in heart.
皆さん、私たちのこのキリスト者としての使命ですね、使命あるいはメシですね、メシコーリングとか天命とか、そういう言葉で言っていいと思うんですけど、我々の主の弟子としてのメシっていうのは何だか知ってますか？いろいろあると思うんですけれども、一つはこの暗い世界の中で光となることですよ。この暗い世界の中で光となることですね。この世っていうのはますます暗くなっていってるんじゃないでしょうかね。我々はその中で同じように落ちてですね、暗くなるんではなくて、我々はその中で輝くことができるんです。輝かなければならないんです。でも我々が成長していないんだとしたら、輝くことができないんです。そしてもし私たちがイエス様と時間を過ごしてないんだとしたら、成長することはできないんですね。
Do you know what our calling as the disciples of Jesus is? Well, maybe we can think of many things, but one thing is to be the light in this dark world, right? To be the light in this dark world.Isn't this world getting darker and darker? We must grow. We must grow. But if we are not growing, we cannot grow. And if we are not spending time with Jesus, we are not going to grow.
お祈りしたいと思います。こべたれて目を閉じたいと思います。Okay, I want you to go, bow and close your eyes. 今私たち、神様に向けて祈りたいと思います。主よ、あなたは私に何を今語っておられるんでしょうか。このメッセージを通して神様にただ尋ねてみてください。聖霊様、あなたは今日のメッセージを通して何を語ろうとしておられるんでしょうか。私に、神様、今あなたの心に何か語りかけてくださるかもしれません。今週ずっとあなたに語りかけてくださるかもしれません。仕事をしている最中に、神様、あなたは何を私に語ろうとしておられるんでしょうか。尋ねられるかもしれません。主よ、あなたは何を私に語ろうとしておられるんでしょうか。
I want you to ask the Lord right now, what are you saying to me through this message? Just ask Him. Spirit, what are you saying to me through this message? He might speak something to you right now, to your heart, or He might speak to you all of this week, maybe in the middle of your work.You may ask, what are you going to speak to me through this message? What are you saying to me?
そして神様に応答してほしいと思います。主よ、私のあなたとの誓いをもう一度新たにしてください。最初に立てた誓いをもう一度呼び起こしてください。あなたとまっすぐにつながることができますように。あなたをまっすぐに知ることができますように。あなたと時間を過ごすことができますように、あなたの御言葉と時間を割いて過ごすことができますように、あなたのうちにあって成長して輝くことができますように。
I want you to respond. Lord, I want to connect with you straight. I want to be refreshed by your word. And I want to refresh my commitment to know you, to spend time with you, to spend time with the world, and to grow in you.
様、どうぞ私たちの中に入ってきてくださったその光をもう一度輝かせてくださって、私たちが生き生きとこの暗い世界の中でも歩んでいくことができるように一人一人を励まし、神様の御言葉を与え、今週も祝福して私たちの歩みを導いてくださいますようにお祈りします。
I pray that you, Holy Spirit, you will shine within us and guide us, lead us, and let us shine in this dark world.
この祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。In the name of Jesus Christ, we pray.